それでは今朝はこの宮の後の栄光と題して郷内牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はハガイ書2章1節から9節です。旧約聖書ハガイ書2章1節から9節です。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホタダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言え。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ。エホタダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ。仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度、私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の御告げ。この宮のこれからの地の栄光は、さっきのものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。
皆さん、改めましておはようございます。今日は大使キリスト教会の兄弟姉妹も礼拝にこの場所に集っておられて、周りをちょっとキョロキョロと見渡してみてください。懐かしいお顔、そしてまた新しいお顔もあるかもしれません。まあ、新年、新しい年を迎えました。年末年始、皆さんも今年は9連休、巷は9連休と聞いていますから、今日までお休み、しばらくの時間、年末年始、ご家族と楽しい時間を、美味しいものを食べて、明日から仕事かというため息交じりの方もいらっしゃるかもしれません。2020年を迎えました。これまでのこの日までの私たちの毎日の道のりを、またそれぞれの道のりばかりなくて、この尾上聖愛教会の道のりを、また大使キリスト教会の道のりを励まして、天地を作られた私たちの天のお父様は共に歩んでくださっていました。今日は大使キリスト教会と、合同の礼拝です。大使も場所を借りて始めて、もう3年を終えて、今度春になると4年目を迎えるような時期に来ています。祈りと働きを始めてはですね、もう7年、 8年近くの月日が過ぎています。祈りに始まり、そしてトラクトを配り、家庭を開放して伝道集会を持ち、そのような道のりの中に今この拠点を借りて礼拝が捧げられて、多くの人が集うようになりました。まあ、昨年のクリスマス礼拝には大使ではこの祝会の時、40名以上の子どもたちから大人の方々まで合わせて、もう入りきれないぐらいもう手狭になったということを聞きました。まあ、高齢者を対象にした生きがいサロンや子ども食堂の古今、書を読む会、昨年からは子育て世代のための、読書会も始めて、いろいろな世代に届いていきたい、またこの地域に根ざしていきたいと門戸を開いてですね、兄弟姉妹たちが祈りながら奉仕しながら、その働きが根付いていっています。そして働き盛りのこの 3,40 代の若い世代にも届いていこう、そのようにも祈りながら取り組んでいます。月10回の祈り会には坂原氏がこの祈り会に出向いて、そして、この報告とまた祈りを合わせています。そのような祈りの中で、私は年末、大使の方で礼拝メッセージのご用をさせていただきましたが、昨年、この場所で受洗なさった杉本さんも1年間の歩みを本当に喜んで過ごして、この1年を迎えられた姿も見られました。また来年の今頃にはまた新しい人がここにおられるのかなということを思いながら年末の礼拝を捧げました。祈りから始まって、その祈りの中で、本当にこれで良いのだろうかと手探りするようなこともありながら、具体的な行動を起こしてきました。先は誰もが模範解答を持っているわけではない、これをすれば絶対こうなるという確証はないわけです。でも本当にこれでいいんだろうかと主を仰ぎながら、手探りをしながら、しかし具体的な行動を起こして、そして扉を叩くようにして道のりが開かれて、今日までやってきた、そのように思います。イエス様があの山上の山の上でですね、皆さんに、群衆たちに語った有名な言葉があります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますと。本当にそうですよね。でも求めなければ、探さなければ、叩かなければ、そこには何も生まれない。なぜ求めない、なぜ探さない、なぜ叩かない。主に期待するものが求め、探し、叩くんではないでしょうか。扉を叩くようにして、本当にこれで良いんだろうか。探し、そして、見つけ、求め、与えられ、叩いて、道のりが開いていく。主の働きは皆そのようなものであると思います。一昨年、そのような中で思いもかけない、神様は全く別なところからですね、この大使の働きを始めていき、私たちはその街道取得のためにいろいろな調べ、いろんなことを取り組みながら土地を探したり、どのような街道を建てられるか、そのような道のりがありました。しかし全く別なところからけれども、同じ主の身思いに揺り動かされるようにして、主に私の土地をお持ちいただきたい、大使キリスト教会のためにこの土地を捧げますと申し出てくださった方がおられて、そして、全く別なところから、でも同じ主を見上げていたので、そのような話が私たちのところに与えられて、そして、昨年はそのようなことをメンバーで話し合いながら、10月に皆さんにも報告しましたけれども、その捧げられた土地でやっていこうという大使に集っておられる方々の意思も固まって、その秋後半からは大使の運営委員の方や、また尾上の役員の方たちと、この街道取得に向けての具体的な話し合いが 何度か重ねられました。そして2020年を迎えて、神様が私たちの教会にしてくださること、神様がすでに良いものを備えてくださっている、そのことを期待しています。皆さんはいかがでしょうか。まだ見ていない、誰も歩んでいない360何日が残っていますが、そこに神様が良いことを備えてくださっている。そこに私たちが求めていくか、探していくか、叩いていくか、そのことを神様はですね、じっと待ち望んで私たちの歩みを本当に導いてくださっているということを思います。私が主任牧師になってからこの3年が終わろうとしています。もう来年の春に、今年の春になると3年になります。まあ、その間ですね、この世代の移り変わりというものを肌で感じています。昨年秋ぐらいからこの来年度、今年2020年はどのような歩みをたどっていくべきだろうか、どのような歩みが必要なんだろうか、そんなことがずっと胸にありながら、秋から冬ずっとそのように過ごしていました。2020年を迎える、どのような1年になるんだろうか、またどのような1年としたいと願っているんだろうか、まあ、そのように思いの中にあると、おのずとですね、その思いは2030年に向いていきました。まあ、なんて気の早いことだろうと思いますが、10年はそんなに短くない、長くない時間ですね。2030年にはどうなっているんだろうかというところに思いが向いていきました。10年後の姿です。今から10年後、皆さんその時おいくつでしょうか。てる子さんは110歳、小さなお友達0歳の子は、生まれたばかりの子は10歳です。まあ、それぞれに、みんな5年しか過ごさなかったって人はいないんですね。10年経ったらみんな10歳年を重ねています。まあ、旧街道からこの新街道へと移って、22年が過ぎました。その当時大きなチャレンジを受けて、これだけ大きな建物を建てるんですか、建物を建てるということはそこには祈りがあり、さまざまな話し合いがあり、またさまざまな葛藤、力、エネルギーというものが必要だったはずです。そのような中にあって、信仰によって踏み出して求め、探し、叩いて踏み出して、このような立派な街道が建てられて、そして今そこに私たちが集うことが許されています。そして当時その時代を支えてこられた、中心的に支えてこられた方々が、今はもう自分の足で礼拝に来れなくなっている。病院に入院なさったり、また自宅で療養なさったり、施設に入られたり、そしてその中の何人もの方々がこの何年かの間に天に召されていきました。当時現役だった方々がですね、少しずつ現役をこう退きながら、まあ、次の世代が担っていく部分が今少しずつ増えています。まあ、ずっとみんな若いままで折れたらば、まあ、それに越したことはないんですけれども、まあ、そういうわけにはいきません。いつまでも同じではありません。まあ、教会員の世代も繰り上がっていきます。年代構成も変わっていきます。その年代構成が変わるということは、当然する内容も変わってくるということです。これから先の10年に尾上聖愛教会はどのようになっているんだろうか、どのようになっていたいのかという問いかけが私のうちに、ありました。まあ、当然ながら先を見つめるということは、過去があって、そして現在があって、未来があるわけです。当然今に至るまでの道のりが あるゆえにこの将来を見るということがあるわけですが、今までを振り返りながらその積み重ねの中に主が語ってくださっていることを聞き分けながら踏み出していくということは欠かせないと思います。まあ、2020年は新たな10年を見据えてその第一歩の年である、そのように受け取っています。変わっていくこの世代、移り変わりのあるこの世代の中でけれども変わらないビジョン、人々は変わっていき年を重ねメンツも変わっていきますが、けれどもその中で変わらないビジョンが生きている、そのビジョンを再構築して踏み出す一年ではないだろうか、そのような思いで新しい年を迎えました。そして今朝このハガイ書を開きました。以前ですね、礼拝で、もう触れたことがありますが、この尾上聖愛教会のことをですね、将来大切な任を委ねられてこれからのことを巡らして祈るときに、私のうちにですね、一つの御言葉がずっとあったんです。それが今朝開いたハガイ書の2章の9節です。聖書本文から読みたいと思います。皆さん一緒に、お読みしましょう。ハガイ書の2章の9節です。はい。この宮のこれから後の栄光は先のものよりも勝る。万軍の主はこう仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。ここには過去と未来の時勢二つが出てきています。後の栄光、先のもの、でも過去のことですね、先のものよりも勝ろう。まあ、教会成長研修で学んで、そしてその最後の、まあ、集大成として、豊作論文というものを書きました。教会のビジョンや、そしてまた具体的な構想、未来像、そういったものをですね、書き上げました。その冒頭に掲げた御言葉、それがハガイ書の2章の9節でした。その書き上げた後、このように書いて、そして最後にその卒業式があった時、これを見た、まあ、山崎先生がですね、この御言葉、ハガイの2章の9章の2章の9節の御言葉は橋本先生がとても大切にしていた御言葉だったと、講談のところにいつも置いて、この御言葉を大事にしておられた。そして、山崎先生が代が変わって引き継がれるときに、この御言葉を橋本先生から手渡されたんだということを、この時ですね、私は初めて聞きました。驚きました。橋本先生にはお会いしたことはありません。その先生の牧会のあり方はよくいろんな方からお話を伺う機会がありましたけれども、その先生がこのハガイの2章の9節の言葉を大切にしておられ、それが前任者の山崎先生の手に渡され、そして今神様がこのようにしてこの御言葉をですねお与えくださっているんだということに驚きと、また不思議な思いがしました。神様はこの尾上聖愛教会にずっと生き働いておられるんだ、そして集う者すべてを用いようとしておられるんだ、それは私たちの考えや計画をはるかに超えたことであるということを思わされたんです。この御言葉のように尾上聖愛教会をそのようにされようとしているんだ。この宮のこれからの後の栄光、2020年からまたさらに30年40年とその進んでいくこの時間の中で、それは先のもの、今までのものよりも勝っていくんだと、そのことをですね、改めて 受け取ったんです。このハガイ書はたった2章しかない短い書物です。小預言書と呼ばれているハガイという預言者に与えられた言葉です。時代はですね、バビロン捕囚後の時代、このバビロン捕囚後の時代についてハガイは言葉を預かって民に語ったんですね。イスラエルの国がバビロン帝国によって滅ぼされました。70年間バビロンに捕囚として囚われの身となりました。このバビロン帝国に滅ぼされる直前、混乱の中にある民に向けて当時の預言者エレミアは70年後にはこの捕囚から解放されるんだということをすでに語っていました。その言葉の通り、バビロン帝国はこの後ペルシャ帝国が台頭して、そして勢力を弱めて、ペルシャ帝国が台頭したことによって民はバビロンから解放されて、この約束の地カナンの地に帰ることができたんですね。当時エレミアが後の時代について語った言葉、それは昨年、しばらくヨセフの生涯シリーズで何度も開いてきましたが、エレミア29章11節の言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この混乱の中にあってバビロンにいよいよ攻められ、この神殿が焼き払われていく、エルサレム都が陥落していく、その様を見てこの言葉を一体どれだけの人が信じることができただろうかと思います。しかしそこから70年が過ぎ、この言葉が実現して民は約束の地カナンの地に帰還して帰ってきます。解放された民は3回にわたって約100年近くをかけてです、1世紀をかけて3回にわたってこのカナンの地、約束の地に帰還するんですね。このカナンの地は民に与えられた相続地でした。時代を遡れば創世記のアブラハムに与えると神様が約束された地であり、その後イサク、ヤコブによって引き継がれ、そしてヨセフの後の時代はこのエジプトで400年間の奴隷生活がありましたが、その時代から約3代目になるモーセの時代に再び民はもうこのエジプトから引き出されてこの約束の地に入ります。ヨシュアによってこの土地を制して、そしてダビデ王、ソロモンの時代に、から続いてですね、この一世の全盛期を迎えて長い時期この地に住みました。この定住してきた約束の地にバビロンから解放された民は帰ってきたんですね。帰還した民が見た風景、それは70年間留守にしたこの土地に第一陣を率いて帰還したのはゼルバベルでした。この先ほど読んだ2章の4節に出てくる人物です。ゼルバベル、ゼルバベルはこのリーダーとして第一陣を率いて帰ってきました。そしてこの帰ってきた民がですね、目にしたこの風景は70年前にバビロン帝国によって焼き払われて無残にも廃墟となっていた神殿の姿だったんです。主を礼拝する神殿が、またそれを囲む城壁が無残な状態で廃墟となっていました。神殿は神様を礼拝する場所です。民にとっては自分たちの存在そのものを表す大切なところでした。 とても重要な場所でした。まあ、ダビデの時代はまだ幕屋だったんですね。可動式、畳んでできる可動式の幕屋。しかしこのダビデの息子ソロモンによってこの税を尽くした荘厳な神殿が建てられて、そこが神の宮となっていたわけです。それが無残に焼き払われている。この貴重品は全部ですね、バビロンに没収されていました。建物はもう瓦礫、残骸を残すのみ。まあ、昨年の、まあ、秋ぐらいだったでしょうか、あの沖縄県で首里城が引火して、そして全焼してしまったというニュースがありました。燃えていくのをただ見ているしかなかった。ただ建物が燃えてなくなったというだけではなく、あれは歴史的な建造物、いわゆる沖縄県民にしてみればこの琉球の歴史を刻み込んできた大切な、まあ、シンボルだったわけですが、それが焼き崩れてしまった、その残骸を見た時の人たちの気持ちはどんなだっただろうかと、まあ、そんなふうに思いながらニュースを見ましたが、まあ、それに似たような、まあ、それ以上であったと思いますが、それに似たようなまあ、感覚だと思います。自分たちのこのアイデンティティといいましょうか、自分たちの存在そのものであったこの神殿がですね、無残になっている。喪失感、そして悲しみ、この現実を目の当たりにして民はそのような思いに、襲われていたと思います。そして帰還した民はですね、まずこの神殿を再建しようと、まず何にも増してこれを先に一番先に取り掛かろうとして取り掛かったんです、神殿再建に。しかしその再建を妨害する力が地元にあったんですね。サマリア地方にこれを妨害する力がありました。当然物事がうまく進まない、まあ、このような内容はエズラ記に出てきています。エズラ記はこの史実を書いていますから、エズラ記の史実を読みながらこのハガイ書を読むとですね、セットで読むとより立体的にわかります。どのような状況の中でハガイがこの予言を語ったのかということがよりわかってきます。物事がうまく進みませんでした。そのような中で次第に民の気力はそがれていったんです。神殿は大切だ、再建はしたいけれどもことがうまく進まない。そして民の気持ちはそがれ、とうとう彼らの心に浮かんだ言葉はこうでした。主の宮を建てる時はまだ来ていない。神様の宮を、神殿を建てる時はまだ来ていない、だから進まないんだ。これ一章の二節に出てきます。神様はこの預言者ハガイを通してですね、言ったんです。万軍の主はこう仰せられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。でもそうではないだろうという語りかけでした。民がそのように思ったのは、困難が立ち塞がってことが進まなかったからでした。そのような時私たちも時にですね、安気に流れて、いやこれはまだ時じゃないからと簡単に言い放ってしまうようなことはないでしょうか。本当にそうでしょうか。困難が立ち塞がると自分たちが最も大切にしていた計画というものを断念して、そして自分たちの生活が充実することのみに民の目は向いていきました。 彼らも住む家が必要だったんですね。帰還して帰ってきたわけですから、何もないところに帰ってきたわけですから、自分たちの生活も苦しかったんです。この計画は15年間放置されます。そしてこのような状況の中で、預言者ハガイはゼルバベル、この神殿再建のリーダーであったゼルバベルに中心にした民に向かって神の言葉を伝えたんですね。短い2章からですけれども、ここには4つのメッセージが出てきます。このハガイは4回にわたってこの民に向けて力強いメッセージを語っています。1章の1節、また2章の1節、2章の10節、2章の20節には第何年何月何日と出てきます。よくよく見るとですね、これは4ヶ月にわたっているということが、同じ年の4ヶ月にわたってこの4つのメッセージが語られているということがわかります。一つ目は、あなたの現状をよく考えよ。1章1節からのこの予言は、あなたの現状をよく考えよ。そして2つ目は、この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろう。3回目に語られたのは、今日から後私は祝福しようという。4つ目は、私は天と地を揺り動かす。2章20節から。この4回にわたる、4ヶ月にわたる力強いメッセージをですね、神様、預言者ハガイを通してゼルバベルや民に向かって語りました。尾上聖愛教会にも与えられているビジョンがあります。まあ、ビジョンというのは将来の構想や未来像です。まだ見ていないけど未来像、このようになっているという像を見せてもらう。そしてそこに向かって進む。それが、まあ、ビジョンであるわけですが、しかし現実は当然その未来像とは、まあ、合致しないんですね。尾上聖愛教会の今の現実は、時代が流れて世代が変わっているという変化があります。が、変わらないビジョンに生きるものでありたいと。時代が変わり世代が変わる変化がある中で、変わらないビジョンに生きる教会、また私たちでありたいと強く思うんですね。与えられているビジョンを再構築して、2020年は新たに踏み出す1年ではないだろうか、そのような思いで新しい年を迎えています。この宮を建てるときはまだ来ていない、その時ではない、計画を断念しなければならない、さまざまな困難に見舞われて民の気力はそがれ、そしてまた、その計画が放置される中で、神様はこの預言者ハガイを通して語りました。3節を読みます。3節ご覧ください。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。焼き払われたこの廃墟となったあの立派だったソロモンの神殿、それを現実目の当たりにしていました。それが当時のこの時の民の現実でした。あなた方のうち 以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰かと聞いています。ここを読むとですね、気がつくことがあります。あの70年のバビロン捕囚の前、ソロモンのこの雅やかなソロモンの神殿を見ていた。しかし70年過ぎてもう老人となって再びこの地に帰ってきた人が何人もいたということです。当時のあの素晴らしい神殿を見ていた者たちがこの帰還した民の中にいたんですね。生き残った者は誰か。輝かしいソロモンを知っている老人たちはこの無残になった姿を見て号泣したと、あの絵面記に書いています。かつてを知っている者たちはこの無残な姿を目にして失意がありました。喪失感がありました。そして神様言われたんですね、あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。どう見ているのか、言葉を変えればどう解釈しているのかというにも言えます。ここで気がつくのはこの場所、帰還した民が目にしたこの神殿の廃墟、この場所には以前の過去を知る者とその時代を知らない者が同じものを目にしていたということです。共同体というのはそのようなことが起こり得ます。教会もそうです。かつてを知る者とそしてそうでない者が同じ場所に立って将来を見るんですね。かつてこの新街道が立った時、私はまだいませんでした。そしてその後もう20年近くが経ちますが、その後どんどんと人たちが救われて、その時代を知らない人たちが今多く増えています。しかしその以前の時代を知っている人たちも何人もいらっしゃいます。かつてを知る者とそれを知らない者たちが今2020年同じ場所にあってこの2030年を見ている。それをあなた方今どう見ているのかと。同じ場所に立って将来を見るんですね。そして神様はハガイを通してこの号泣する老人とその時代を知らない若い者たち一同に向けてですね、ゼルバベルに対して語ります。4節にこうあります。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ、エフォサダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民を強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ契約、約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。神殿を再建しよう。それは最も重要なことだと分かっていました。でもその重要なことが進まないんです。今はその時ではないと。何かそこに背を向けるようにして自分たちの生活の充実ばかりを図っていた民に向けてですね、ゼルバベルよ、今強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。仕事に取りかかれと、今がその時だとハガイを通して神様は語られたんです。物事をどう見るか、神の目にはこのかつての偉大な神殿と比べてこの無残で縮小した 現実を見ていました。しかしですね、ここで問われるのはそれをどう見るかということです。歴史をどう読むか、物事をどう見るかで未来は変わってくるからです。あの福音歌手のレーナ・マリアさん、皆さんもよくご存知と思いますが、生まれた時に、両腕そして片足がありませんでした。お母さんはお腹から出てきたその愛する我が子を見てショックだったと思います。親であれば元気な体で子供を産んであげたい、誰もがそう願ったはずです。でもそうでなかった、痛みもあったと思いますが、しかしこのレーナ・マリアさんのお母さんはその娘を見てですね、それ以上にその子の愛らしさを見て、愛らしい姿を見て、なんて可愛い私の愛する娘、神様がこの子を与えてくれた、目に映るものとその目に映らないものも丸分かりにしてですね、そのままを受け入れて活発な明るい子に育てました。やがて彼女は歌を通して世界を飛び回って神様の愛を伝える人になっていきました。あの長野オリンピック、東京オリンピックでは、のパラリンピックでは、あの閉会式でレーナ・マリアさんはですね歌われました。世界で用いられる器になっていきました。どのように物事を見るか、それによって期待が生まれるか落胆か希望か絶望か、その将来は変わっていきます。神様、私たちにですね、求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見つかりますと、私があなたにそれを与えるからというお方です。ここでエズラを通して神様が語られたのは、あなた方の心の持ちようだ、きっといいことがあるはずだからやってごらんなさいというような気休めの励ましではありませんでした。根拠のある言葉だったんです。今までの歴史を振り返ってごらんなさい。海が割れるというあの奇跡によってモーセが民を率いてエジプトを脱出したあの時と同じ神が今足踏みをしているあなた方と共にいるんだよということをですね語られたんです。もっと近い歴史で言えば、バビロン捕囚からあのエレミアが語った通り解放されて帰還できたではないかということもあったと思います。誰がこれをしたのか、あなた方はその歴史の一つ一つのことをどう見ているのか、そのような問いかけでした。それは私たちが辿ってきた道のりにも言えることでしょうし、またこの尾上聖愛教会の道のりも歴史もそれになぞることができると思います。今朝のこのメッセージのアウトラインの裏側には、今日のアウトラインは随分活字がいっぱいあるなと思われた方もいるかもしれませんが、アウトラインの裏側には尾上聖愛教会の歴史、簡略にですね、3つの時代に分けて、載せています。家に帰ってゆっくりとご覧になっていただきたいと思います。これを見ると、大正9年1920年、これは照子さんがお生まれになった年ですね、100年伝道を開始してから100年目ということになります。数えとしては、昭和27年に宗教法人として、定められた時を起点にして、2000 2年でしたでしょうか、50周年を私たちはこの教会で迎えました。50周年記念の礼拝をしました、まあ、この間ですね、何世代にも及ぶ人たちがこの教会に集っておられたということが分かります。もちろんイスラエルの歴史にはかないませんけれども、同じ神様がこの尾上聖愛教会の長い歴史の中に生きておられて、そしてあのゼルバベルを励ましたように、あの時の神は今も共にいるのだということを、この2020年を迎えた私たちにも語っておられるんではないでしょうか。私たちが全く知らない時代があります、まあ、当時の様子が書かれたものを読むとですね、いろんな方々との出会い、祈りによって扉を開かれるような道のりでした。それこそ求めて探して叩いて、次々とこの広がっていった伝道の実りがあったことが書かれています。そして第二次大戦に突入し、戦火の下で自由に礼拝が捧げられない、でも忍耐の限りを尽くして集まることをやめないで、決してやめないで、細々とでもしのぐような礼拝を捧げる時代がありました。やがて戦後、自分たちの持っている財産を捧げて街道を得て、おそらく暮らしぶりは大変だったと思いますが、ただ喜びの中で神様を礼拝する、熱く祈り伝道する、そのような時代がありました。その中で家族親族が、まあ、次々と救われていって、群れは大きくなっていきました。1995年の震災の年には教会が、まあ、二分されるような混乱と痛みを伴うこともありましたけれども、そこから立ち上がって一歩踏み出して前に進んで、そして今があります。当時のことを知らない者も今たくさんこの場所にいらっしゃると思います。しかし事実、この中に尾上聖愛教会は運ばれてきました。望ましいことばかりではありませんでした、まあ、イスラエルの民にとっても国が滅亡したこと、また捕囚されたということは最大の痛みでした。神の民であるという自負があった民、どんなに背を向けても最後のところでは神様がその困難から救い出してくれる、自分たちは神の民なのだからというおごり、そして鷹をくくるようなところがあったんですね。しかし実際はそうならず、国は滅び、自分たちは捕囚されていった。ああ、あれは失敗だった、取り返しがつかない、これからどうしたらよいんだろうかと、行く先を定められない中にあって、民はこのうずくまるような時がありました。実際にそのようなことが私たちの身にも起こり得ます。そこで私たちは人には賭けがあるんだということを思い知らされます。しかし神様は私たちのこの弱点、賭けというものまでも用いられるお方です。そのようなことを経て、私たちの苦しみがこの後の神の栄光を表すものになるんだということを皆さんは信じていらっしゃるでしょうか。 私がこの尾上聖教会に来た頃、当時、まだその痛みが残っているような時でした。しかしそこに少しずつ前を向いて進んでいこうというそのような時期でした。着任した頃私はまだ30代の前半でした。そしてそのような中で一緒に皆さんと過ごしながら、神様は私のうちに願いと祈りを与えてくださったんです。二つの祈りがありました。それは一つは青年たちのことでした。今はもう結婚してお父さんたちになっている。でも20年近く前はまだ学生だった、大学生だった、10代だった人たちも何人もいます。まあ、彼らと一緒に過ごしながら神様の方へ向きを向いて一緒に賛美して祈るようになりたい。そしてこの中から献身者が起こされないだろうか、そのような祈りがずっとありました。当時男性が多かった。みんなですね、礼拝に来ていました。すごいなと思ったんです。この教会に来て初めて男の子、青年たちがこんなにたくさんいる教会って珍しいな。そして彼らがこの神に本当に心を向けて一緒に賛美し祈るようになりたいな、そんな風に願わされました。当時みんな礼拝には来ていましたけれども、それぞれが自分の思いの中にあるように見受けました。けれどもしばらくの時を経て神様一人一人を捉えてくださって、気がつけば自然とですね、みんなで集まって主を賛美して互いに祈り合うという輪が生まれていたんです。そして世界宣教大会とか結婚セミナーとかいろんなところにですね、みんなと一緒に外に出向くようになりました。そしてこの頃にはここから次にクリスチャンホームが生まれていってほしい、生まれていかないだろうか、そのような祈る、そのように祈るようになりました。まあ、どんなにですね熱くこの信仰が奮い立ったとしても、結婚して家庭を築くことにつながっていかないと、やがてその力はそがれていってしまう、まあ、そう思ったからです。家族が生まれれば子供たちも生まれて、子供たちが生まれればそのまた新しい世代が誕生します。これは放っておいてそうなるものでもないんですね。祈りとそして実際のこの働きかけが必要になります。私たちはそのようにして次の世代を生み出していくということ、それが重要なんだということを意識していくのはとても大切です。年末にこの若い家族たちが集まってですね、お鍋を囲んだんです。最後の日曜日、まあ、40名、子どもたち合わせて40名近くの人たちがいたと思いますが、たくさんのお鍋をみんなが準備してくれてですね、そしてみんなで鍋を囲みながら楽しい時間を過ごしたんです。まあ、子どもたちは大はしゃぎ、だいぶこの小学生に上がって体も大きくなって、大変にぎやかでした。まあ、私は年末もうくったくたでしたので、少し早めにおいしいものだけいっぱい食べてですね、少し早めに、後が控えていると思いまして失礼したんですが、でもその姿を眺めながら心強く思ったんです。神様がこれからこの世代を用いて力強く働いてくださるんだなということ、そんなふうなことをですね思いました。神様は私たちに願いと祈りを与えてくださり、たとえそれが困難に思えても、求めて探して叩いていくならば、一つ一つ扉を開くようにして ことを実現に至らせてくださる。なぜならば神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですとあるからです。その願いは神様にあり、それが私たちを通してなされていくということ、そのことを教えられています。もう一つの祈りは、駐輪場が子どもたちの自転車でいっぱいになるようにという祈りでした。当時教会学校へ来ているのはクリスチャンの家庭の子どもたちが、まあ、ほとんどでした。みんな親に連れられて車で来るんですね。ですから駐輪場に子どもの自転車を見ることはなかったんです。自転車で来れる地域の子どもたちが来れるような、この地域の子どもたちに福音を届ける教会になりたい、そう願い祈りました。そして同じ祈りを捧げる人たちを神様は次々と起こしてくださって、今はその人たちが中心となってジョイキッズの働きを担ってくださっています。今は平日ジョイキッズも始めて10年近く経っていると思いますが、平日そして秋冬のフェスティバル、クリスマスと、今はですね、あの駐輪場にいっぱいの子どもたちの自転車が止まるようになっています。ある時ですね、私はそれを見て感動して何枚も写真に撮りました。何撮ってるんですかと、自転車に並んで子どもたちの、自転車を写真撮ってたら、何撮ってるんですかと言われましたけど、もう嬉しくて仕方がなかったんですね。このように神様が願っておられること、その祈りの中で絶えまず歩んでいくならば、神様の願いがこのように実現していくんだということを見せていただきました。神様の身思いがあって、それが私たちのうちに祈りと願いとなり、そしてそのことがなっていくんですね。民は神殿を建てたいと、もう一度再建したいと願いましたが、その困難に見舞われた時にそれを手放してしまった。しかしその手放した今は時でないと言い放った民に向かって、神様が奮い立ってやりなさいと、仕事に取り掛かりなさいと、この民に向かって語られました。振り返って辿ってきた道のりを見て、あなたはそれをどのように見ているのか、その道のりをあなたはどう解釈しているのか、何もないというのか、これしかないというのか、これだけあったというのか、同じものを見てもその解釈によって作られていく未来は変わっていきます。どう見ているのか、どう解釈するのか、そしてこの場所から廃墟になったその神殿を見た、目にした若い者も、また年寄りも、その場所から未来像を描いているかと語られたんですね。私たちの歩みもこれになぞるようなところがあるんではないかと思います。大使キリスト教会の姿も勝手ながらですね、描いています。祈りながら、やがて街道を得て、その場所に教会が生まれたことで地域が明るくなった、活力を得た、子どもたちが出入りのないような場所に子どもたちが出入りし、ご高齢になった方々が何かこう沈んでいくような中で顔を上げてですね、あそこに行ったら元気になるというように、近隣に住む方々に喜ばれる存在になっている。そしてそこから救われた人たちが今度は自分たちが喜んで福音を伝えて教会に仕えている。さらにはそこから 献身的に使える人たちを通して枝を伸ばしてですね、大使キリスト教会からも新しい教会が生み出されていく、そのような姿も描いています。この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろう、万軍の主は仰せられる。これもう一度皆さんで一緒に告白したいと思います。2章の9節、はい。この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう、万軍の主は仰せられる。このところに平和を与える、万軍の主の御告げ。この宮の目にしている廃墟、この宮のこれからの地の栄光は先のもの、ソロモンの時代のものよりも勝る、そういう意味です。この外見的に貧弱な神殿の未来の栄光はかつてのソロモンのものよりも勝る、消失前の神殿と再建された神殿とは別物ではありません。そこには継続的に流れている神の霊があるんです。継続的に存在している。私たちも今までの道のりをたどりながら、そして2020年を迎えて、かつてを知る者も知らない者も新しく生まれてきた者も全部がですね、同じ2030年見上げながら、この御言葉を握りしめながらですね、今主の前に期待して祈りを捧げたいと思います。立って、一緒に主の前にこの2020年の第一歩を期待して祈りましょう。どうぞお立ちください。今日は立って一緒に主の前に祈りましょう。今それぞれで声を上げて祈りを捧げましょう。天のお父様、愛する兄弟姉妹と共に今あなたの御前に立っています。この尾上聖夜教会の100年の道のりの中にあなたは生き働いてくださっておられました。さまざまな時代があったことを私たちは想像に尽きるところがありますが、でも分かっているのはあなたが生きておられてこの2020年を迎えた私たちと共にいてくださるということです。この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろうと、かつての栄光、それにしがみつくことなく、さらにさらに時を重ねて主が新しく見せてくださるこの未来像を胸にしながら、さらに枝を広げてあなたの素晴らしい福音が人々に届けられていく、そのような教会となってゆけますように、この尾上聖夜教会を祝福して用いてください。西に広がった大使キリスト教会のこのこれからの道のりもどうかあなたが豊かに祝福して、扉を開くようにして、叩くような時があっても必ず開いてくださる主の導きを信じて一歩一歩踏み出してゆけますように、どうぞお導きください。その向こうにさらに北へ、また東へ、西へと私たちは枝を伸ばしながら群れを生み出していく教会となっていけますように、どうぞあなたの御言葉によって力づけ、またあなたの御言葉によって 私たちを生かしてくださることをお願いいたします。新しく生まれてきた世代にもあなたが豊かな養いをお与えくださり、家族で礼拝を捧げ、そしてまたその中に一人二人とお迎えして行けますように、主をどうぞこの道のりを導いてください。大いなる主に期待して、愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。